お尋ねしますが、自分のあと1年の寿命だと分かったら、現在している生活を変えますか？言い換えれば、今している活動の代わりに何か別のことに集中するために、その最後の1年を過ごしますか？私たちの誰かがあと1年しか生きられないと分かったら、自分の生き方を変えると思います。自分にとって重要なことを成し遂げるために、その残った時間を活用しようと思うからですね。真実は、私たちの誰もがどのくらい生きられるかを知らないということです。私たちが確かに分かっていることは、自分の人生はいつか終わりを迎えるということですね。したがって、自分がいつこの世を去るかが分からないので、最も自由なことをするために、日々を過ごした方が賢明なのです。それで聖書はこのようなことを教えています。賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして持ちなさい。自分の地上の日数が限られていることを考えると、信者は主にどのような活動に自分の貴重な時間を費やすべきでしょうか。聖書はそのことについて信者にどのように助言するでしょうか。言い換えれば、聖書は信者がどのような活動に限られた時間を捧げる、優先するべきかについて何を教えているかどうでしょうか。そのことを調べるために、第一ペテロ4章7節の教えは大切だと思います。その箇所は次のようなことを教えているからです。まず、世の終わりがもう近づきました。7節の前半見てください。万物の終わりが近づきました。万物の終わりが近づいているではなく、近づきました。これ書いたとき、2000年ほど前に書かれたこと。では、世の終わりの前兆は一体何でしょうか、聖書によると。第2テモテ3章を開いてください。この歌詞を読みながら、皆さんに一つのことをしていただきたいと思います。この前兆が現在現れるかどうか。考えましょう。第二テモテ3章の1節から5節まで読ませていただきたいと思います。3章の1節、終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、神を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴なもの、善を好まないものになり、 裏切るもの、向こう見ずなもの、慢心するもの、神よりも快楽を愛するものになり、見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。どうですか？今現在私たちの社会を見ると。こういう人がいますか？もちろんいます。だから世の終わりのことに、すでに近づきました。またもう一つ の世の終わりが近づいたとき、聖書によると、もう一つ の前兆があります。それも分かるために、それが今度、第2ペトロ3章を開いてください。第2ペトロ3章。第1ペトロ3章。の3節から、もしかすると先ほどに世の終わりがもう近づいてきたたら、もしかするとこのように考えます。ではどうしてイエス様はまだ来られないでしょうか。見てください。3章の3節。まず第一に次のことをしておきなさい。終わりの日に預ける者どもがやってきて預ける、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。不祥たちが眠った時からこの方、何事も創造の始めからそのままではないか。こういう春、彼らは次のことを見落としてしまいます。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって水れてて、水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。このノアの時代のことです。しかし今の天の地は同じ御言葉によって火に焼かれるためにとって置かれ、不敬虔の者どもの裁きと滅びの日まで保っされているのです。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。神様は永遠の方だからです。9節、神はある人たちが遅いと思っているように、その約束、すなわちキリストの再臨のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのです。であって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。ですからキリストはまだ戻ってくられない。でも皆さん、実節見てください。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の晩鐘は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。もう2000年に経ったのに、キリストまた帰ってこられない。だから人々、いや、もう大丈夫です。もう時間があります。でも皆さん、 この日が来るとき、突然来ますので、ただ神様は忍耐深い方だから、人たちに比べ目の機会を与えるために待っていらっしゃいます。ただこの歌詞によると、この世の終わりの前兆の一つは預かりものです。いや、キリストはまたもう来ないということですね。でもペテロのこと、第一のペテロの先ほど見ましたが、世の終わりがもう近づきました。世の終わりはもう来たとかありません。世の終わりがもう近づきました。第一ペテロの4章に戻ってくださいませんか。4章の7節、万物の終わりが近づきました。ですから、祈りのために心を整え、身を慎みなさい。世の終わりがもう近づきました。それで信者は祈りの最優先するために心を整え、身を慎むべきです。限られた時間の何のために用いるべきでしょうか。信者たちの場合、その祈りのことを優先するべきです。ローマ13章を開いてください。ローマ13章。13章の11節。13章の11節から読ませていただきたいと思います。ローマに住んでいる信者たちへ、パウロは次のことを書き送りました。11節、あなた方は今がどのような時がしているのですから、このように行いなさい。あなた方が眠りから覚めるべき時刻がもう来ています。というのは、私たちが信じた頃よりも、今は救いが私たちにもっと近づいているからです。夜は更けて、昼が近づきました。ですから私たちは闇の技を打ち捨てて、光の武具をつけようではありませんか。その皆さん、その光の武具の中の一つは祈りです。13節、遊興、酩酊、淫乱、公職、争い、妬みの生活ではなく、昼間らしく正しい生き方をしようではありません。主イエス・キリストを来なさい。肉の欲のために心を用いてはいけません。その時がすでに近づいたからです。たっぷり時間が残っていません。イエス様は、そのことについて、当時のユダヤ人たちに警告しました。その箇所を見ましょうか。ルカ21章を開いてください。ルカ21章、21章の34節。ルカ21章34節、自分の再臨について予言されたとき、イエス様は群衆にこのようなことを言われました。21章の34節、あなた方の心が放蕩や深さげやこの世の災いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然 あなた方に望むことのないようによく気をつけていなさい。その日は全人の表に住むすべての人に望むからです。しかし、あなた方はやがて起ころうとしているこれらすべての事柄の逃れ、人の子の前に、すなわちキリストの前に立つことができるように、いつも油断せずに祈っていなさい。今日、キリストが突然戻ってきいらっしゃったら、もうすでに準備ができたでしょうか。よくね、そのことを考えてね、今ね、何かするのね。では今日、私はこのままね、天に入ったらね、恥ずかしくなるかどうか、この最後にこういうことをしてしまったからとか、よく神様の言葉を深く考えています。私たちが先に天に入るかもしれません。キリストが来られる前。わからない。けれども、確かなことは、私たちはいつかこの世を去るのです。いつかキリストの前に立てなければいけません。だから、自分は祈りを最優先するために心を唱え、身を進むべきです。マタイ26章を開いてください。キリストが逮捕される直前、弟子たちと一緒にゲセマネという庭に行きました。夜に裏切られた夜ですね。キリストはその時何をなさったかとか、弟子たちに何をするように言われたかが分かるために、どうぞ皆さん見てください。マタイ26章の36節。十字架につけられる前夜の出来事です。マタイ26章36節。それからイエスは弟子たちと一緒にゲセマネというところに来て、ゲセマネは皆さん、エルサレムの外れにある小さい山の上に ところですね。そこに行きますね。それからペトロとゼベタイの子二人、すなわちそれはヤコブとヨハネと一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに、特にペトロとヨハネとヤコブに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離らないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。言い換えれば、気をつけて祈りなさい。それからイエスは少し進んでいた。ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。いかれば、別の方法で贖いができれば、どうか神様その道を備えてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、ところヨハネとヤコブとペテロのところに、彼の眠っていることをの見つけ、ペトルに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか？誘惑に落ちれないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。でもご存知のように、キリストまた離れた時、弟子たちは眠ってしまいました。それでまたキリストは彼らを起こして、祈りなさい、また祈って、 その場合にも弟子たち眠ってしまいました。それで兵士たちがイエス様を逮捕した時、弟子たちは何をしたでしょうか。逃げた。一人はイエス様を知らないと言ってしまう、ペトロ。理由はキリストの言葉に耳を傾けなかった。彼はね、祈れなかった。誘惑に落ちれないように目を澄まして祈っていなさい。ペトロ、いや私は大丈夫です、私は決してあなたを捨てないと弟子たちの前にその晩告白しました。自分が強い、心燃えていても肉体は弱いのです。キリストはそのことを進みました。それで皆さん、ペトロはね、手紙を書いた時、その出来事を思い出して、後で一緒に学びますが、第一ペトロの五章のことですね。悪魔の誘惑に落ちれないように気をつけなさいと言った。後で第二ペトロを書いた時、先ほど一緒に読んだのかと、七節のこと、その経験を思い出したから強く進めました。世の終わりがもう近づきました。それで信者は祈りを最優先するために心を整え、身を慎むべきです。身を慎むべきです。今はね、謙虚に。へりくだって、ペトロはプライドがあったからね、大丈夫です。私はあなた、決してあなたを見捨てないというプライドがあったからです。でもペトロはね、その経験から学びました。だから強く進めました。私のようにではなく、あなた方は、身を慎むべきです。そのように祈りなさい。まあ、ご存知のように繰り返して聖書に祈りの大切を強調するとき、ね、皆さんはこういう次の言葉を開けなくてもいいですが、ね、聞いたことあるでしょう。お読みします。例えばローマ人の手紙には、絶えず祈りへがみなさい。やっぱり絶えず祈るのためにちょっと強調しなければいけません。絶えず、どうやって絶えず祈ることができます。いろんな仕事があるでしょ。ずっとこのようになることではなく、ただこの態度ね、もちろん食べる前に感謝を捧げますね。でも皆さん、運転しながら誰かのことを思い出して、そのことに、ね、祈ることができますとかで、これから何か決めなければいけません。突然思った。だから今日、あ、そうだ、今日は何さんがね、検査を受けますので、どうか神様、彼女が恐れないようにとか、いろんなことを。もし私たちはこういう態度を取ればね、聖霊様は祈りの課題を突然教えてくださいます。何回も経験しました。私が祈るときに突然誰かのことを思い出して、多くの場合その人は別の国に住んでいます。最近会ったことはないけれども、思い出して、あ、やっぱり今彼のために祈るべきです。絶えず祈りに励みなさい。また目を覚まして感謝を持ってたゆみなく祈りなさいという言葉あります。長いばかりではなく、皆さん、感謝のことで感謝を持って、私たちは神様の御座に近くに行きます。また皆さんの好きな言葉ですが、絶えず祈りなさい。テサロニケのこと。繰り返して聖書はそのことを教えます。パトロはね、 自分の失敗を思い出して強く進めました。世の終わりがもう近づきました。聖書によると、今日学びませんでしたが、実はね、皆さん、社会は堕落しがちです。社会はこれから改善しません。キリストがまたいらっしゃるまで社会は改善しません。聖書はっきりと教えます。だから私たちはそういうこの時代に住んでいるので、やっぱり言葉を実践しなければ、絶えず祈らなければ、私たちもペトロと同じように誘惑に落ちてしまいます。けれども、神様のことによると、主と共に歩むなる、祈り続ければ誘惑にあっても勝ちます。それだけでもはりを照らす良い行いができるので、もう今迷っている人たちが私の人生として導かれることです。世の終わりがもう近づきました。それで私たちは祈りを最優先するために心を整え、身を慎みましょう。